ああ、フィルムといえば、身元不明の歴史夫人のハンドバッグに、フィルムの焼けくずがあったではないか。ホムラは、深山理学士と上布の桃江との殺害場所を点検すると、大急ぎで日本堤署へ引き返した。その頃には、本庁からも予診判事が駆けつけていたが、もう何事も観念したものと見え、牛尾重吉という青年は、墓場から夫人の死骸を掘り出して逃げたことを白状していた。しかし、夫人が何者であるか、彼との関係はどうなのであるかについては、なかなか口をつぐんで語らなかった。フィルムのことは、意外にも、深山理学士の部屋から奪ったものだと告白したが、事務室から1200円の大金を盗んだことは、極力否定した。あとは本庁で調べることとし、意気公然たる老判事は、牛尾重吉と穂村とを伴って警視庁へ引き上げた。今朝の不機嫌をどこかへ落としてしまった大江山捜査課長の前に、穂村探偵は手に入れた一巻のフィルムを置いて、いろいろと打ち合わせをした。じゃあ、午後の5時に本庁の第4映画検閲室で試写ということにするのですね。そう決めましょう。じゃあ万事よろしく。捜査課長は何が嬉しいのか、ホムラの手をぎゅっと握った。8。ホムラは1名の警官と連れ立って黒河内子爵を訪ねた。子爵の代わりに例の白岡ダリアが出て、子爵は重体で看護婦が2人もついている騒ぎだからと言った。実は失踪された子爵夫人のことに関し、ぜひご覧願いたい映画の試写があるのですが、それは困りましたね。とホムラは長くもない顎を指先でつまんだ。映画ですか？私代わりに行きましょうか？そうですか。じゃあ子爵のご了解を得てきてください。よかったらご一緒に参りましょう。ええ、行くわ。ダリアはまだ包帯の取れぬ大きな頭を振り振り奥に引き返したが、すぐコートと帽子とを持って現れた。さあ、お供しますわ。三人が警視庁に着いたのは少し早すぎた。ねえ、ダリアさん、まだ40分もありますよ。退屈ですわね。ちょっと長いですね、とホムラは言った。そうそう。この中に面白いものがありますよ。警官に射撃を訓練させるために室内射的場が作ってあります。僕たちが行っても構わないのです。行ってみませんか？射的ですって？私これでも射撃は上手なのよ。じゃあいい、行ってみましょう。のんき千番にも、ホムラはダリアを引っ張って警官の射的室へ連れてきた。そこは矢場のように細長い部屋だが、手前の方にピストルを並べてある高い台があって、はるか向こうの壁には大きな掛け図のような的がかかっていた。その的というのは白い紙の上に水玉を寄せたように、茶碗ほどの大きさの青だの赤だの黄だの丸がべた一面に書いてあって、その上に5とか3とかいう点数が記してあった。僕やってみましょうか。ホムラは気軽にピストルを取って狙いを定めると、ドーンと一発やった。3点と書いた大きな赤丸に小さい穴がプスリと開いた。どうです、相当なものでしょう。そう言いながら彼は次から次へと、あまり点数の多くない色とりどりの丸を打ち抜いていった。今度はダリアさん、やってごらんなさい。ホムラはピストルを彼女の方に進めた。とダリアは答えたが、私よすわ、とはっきり言った。そんなことを言わないでやってごらんなさいな。だって私目が悪くてダメなんですわ。そう言ってダリアはカラカラと男のような声で笑った。まだ時間はあったから、二人は食堂へ行った。そこでオレンジエードを注文して、麦わらの管でチューチュー吸った。警視庁なんてところ、ずいぶん開けてんのね。 ダリアはホムラをすっかり友達扱いにしていた。それはそうですよ。あなたみたいな方をお招きすることもありますのでね。だけど、このオレンジエード、なんだか石鹸臭いのね。あたし、よし。半分ばかり吸ったところで、ダリアは吸い管を置いた。そんなことをしているうちに時間が経って、警官がわざわざ二人を探しに来たほどだった。階段を地下へ降りて、長い廊下をぐるぐる回っていくと、大変天井の低い暗いところへ出た。例の赤外線男が出てきそうな気配だったが、しかし、ほの暗いながら電灯がついているから、停電でもしない限り、まず大丈夫だろう。映画検閲用の試写室は、思いのほか広かった。壁は一様にチョコレート色に塗ってあり、まるで講堂のような座席が並んでいた。正面には2メートル平方くらいのスクリーンがあった。もう7、8人の人が入っていた。雁金検事、中川判事、大江山捜査課長の顔も見えた。そこへ別の入り口から警官に守られて、牛尾重吉が手錠をガチャガチャ言わせながら入ってきて、最前列に席を取った。そこは、ホムラ探偵と白岡ダリアとが並んである、ちょうどその横だった。もうこれで皆さん全部お揃いですか？警官の映写技師が一番後方から声をかけた。うん、揃ったぞ。もう始めてもらおうか。ホムラの後ろにいた捜査課長が声をかけた。じゃあ始めます。あれをやる前に一つ調子をつけるために、実写ものを一貫映してみます。ウィーンの牢獄です。スクリーンの上へさっと白い光が踊ると、室内の電灯がパッと消された。一座ははっと緊張した。まずスクリーンの明るさで、部屋の中は暗闇だというほどではないが、しかし椅子の下、後方の両脇などには小暗い影があった。それにこうして平然と画面に見入っていていいものかしら。赤外線男の出てくるには屈強な地下室ではないか。しかし、一貫の映画は極めて短いものであった。そして、まだ映画が映っているのに、早くも電灯がパッと明るく室内を照らした。さあ、いよいよこの次だ。一体どんな映画なのだろう。人々は胸の内にあれやこれやと想像を巡らせた。私を外へ出してください。牛尾重吉は隣に遊んでいる警官に訴えた。いや、ならん。警官の声はあっけなかった。さあ、いよいよ問題の映画が映し出されようとしている。牛尾重吉が深山理学士のところから奪ってきたフィルムはこれだ。そして、身元不明の歴史夫人のハンドバッグの底に発見せられたのも、やはり同じフィルムだった。この映画が映し出されたが、最後、意外なことが起こるのではないか。すでに靴の跡によって嫌疑の深い牛尾重吉であるが、この一巻の映画によって彼の正体が暴露するのではあるまいか。赤外線男は牛尾重吉か、あるいは赤外線男の相棒でもあるか。カタリと音がして、スクリーンの上に青白い光棒が走った。今度は16ミリであるから、画面はスクリーンの真ん中に小さく映った。ああ、これは、うん。画面の展開につれ、人々は苦しそうにうなった。誰かがいやらしい咳払いをした。今スクリーンに映っている画面には二人の人物が出ている。ああ、こっちは牛尾重吉だな。ホムラはあえぐように叫んだ。ああ、あれはおばさまですわ。おばさまに違いないわ。だけど、ほほ、ま、と言ったきり、白岡ダリアは口をつぐんだ。さて、画面に、それからいかなる情景が展開していったか、その内容については、ここに記すことが許されぬ。しかし、それは、密閉されたる部屋のうちで演じられている怪しげなる戯れだった。かかる情景は、人目のつかぬ真夜中に行うべきものだと思うのに、それが誠に明るい光のもとにおいて行われている。そのいぶかしさは、 なおも司祭に画面を点検すれば、次第に明瞭だった。それは赤外線で撮影した活動写真であったのだ。おそらく場面は真夜中であったろう。真っ暗な部屋の中に、この場のことは演ぜられたのに違いない。それにもかかわらず、この部屋にどこからか赤外線を当て、それを赤外線の活動写真に撮影したのだった。そして人物は紫爵夫人黒河内恭子と青年牛尾重吉。さて、この呪うべき撮影者は一体誰であるか。牛尾はこの映画の映っている間は頭を下げ、顔を覆ったまま一度も首を上げようとはしなかった。映画が終わって一座の深いため息とともにパッと電灯がついた。牛尾、大山課長は声をかけた。この撮影者は誰か。あいつです。青年はぐっと首を持ち上げた。あいつです。深山奈良彦。あいつがやったんです。紫爵夫人と僕とは間違ったことをしていました。深山はしかも夫人に恋をしていたのです。あいつは私たちの深夜の部屋を密かに伺って、暗黒の中にあの赤外線映画を撮ってしまったんです。深山はそれをもって可憐なる紫爵夫人を幾度となく脅迫しました。一度は夫人があのフィルムの一端を奪ったのですが、それは焼いてしまいました。バッグの底に残っているフィルムの焼けくずはあれだったんです。鬼のような深山は赤外線利用の技術を悪用して、それまでにも人の寝室を密かに写真に撮っては打ち興じていたという痴漢です。しかし、あくまで夫人に未練を持つ彼は、夫人が意に従わないときは、あの映画を公開すると言って脅かしたのです。夫人はすべてを観念し、とうとう新宿のプラットフォームから飛び込まれたのです。これも皆、深山の仕業です。夫人は身元のわかることを恐れて、いつもあのような服装を持っておられました。あれは最も平凡な世間にざらにある持ち物を集められたのです。いわば月並みの衣類なり所持品です。それがうまく功を奏して墨田氏の妹と間違えられたのです。顔のもろに砕けたのは、神も夫人の心根を憐れみたまいてのことでしょう。僕は復讐を誓いました。そして深山の部屋に侵入して、あのフィルムを奪回したのです。かやつを探しましたが、どうしたものか、ベッドはあっても姿はありません。早くも風を食らって逃げてしまった後だったのです。それから僕は、この時、白岡ダリアは、さっきから耐えていた尿意がどうにももう持ちきれなくなった。その激しさは、未だ経験したことがないくらいだった。彼女は慌てて試写室を出ると、薄暗い廊下に飛び出した。見ると、すぐ間近に赤い灯火が灯っていて、それに便所という文字が読めた。彼女は飛び立つ思いで、そこのドアを押した。ドアが開くと、そこには清潔な便器が並んでいる洋風厠だった。ダリアはその一つに飛び込んで、パタリと戸を寄せると、気持ちの良いほど十分に用を足した。大きい鏡があったので、ダリアはそこで包帯を気にしながら、硫酸の焼け跡のある顔へ粉おしろいをたたいた。そして入り口のドアを押して廊下に出た。その途端にダリアははっと驚いて、あっと声を上げた。そこには思いがけなくも、穂村をはじめ捜査課長、検事、判事など14、5人がダリアの方に身構えをしていた。まあどうしたんです、穂村さん。ダリアの救いを求めた穂村は、もはや宣告、射的で遊んだ穂村とは別人のようであった。白岡ダリアさん、それは今、大江山捜査課長から説明してくださるでしょう。玄関に大江山課長はぬっと前へ出た。